アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございます。佐賀県文化課水田渉と申します。
はい、水田さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日はこれからリニューアルを予定している佐賀県の歴史的文化的建造物市村記念体育館についてご紹介したいと思います。
はい、
現在の姿を見られる最後の機会として11月16日までの期間限定でありがとう市村記念体育館と題し一般公開を行っております。
はい、またねいろんなこうタイミングで見に行かれる方多いと思いますが、現在の姿を見られる最後のと言われると行かなきゃという気持ちが増しますね。
はい、
まずは市村記念体育館とは一体どんな建物なんでしょう。教えてください。
市村記念体育館はリコー三愛グループを創設した佐賀県出身の実業家である市村清氏により1963年に建設され佐賀県に寄贈された建物です。
はい、
設計はモダニズム建築の巨匠であるル・コルビジェに師事した坂倉純三氏で、正面からは王冠、側面は馬の鞍型を思わせるような独創的なデザインが特徴です。これまで文化・スポーツ活動の拠点としてその特徴的な外観とともに多くの佐賀県民に愛されてきました。築55年以上が経過し、施設の老朽化とともにスポーツ施設に求められる規模や機能が不足していたことから2017年に体育施設としての利用を停止しましたが、その後明治維新150年にあたる2018年に開催された肥前佐賀幕末維新博覧会ではメインパビリオンとして活用されました。
はい、実は水田さん今日はちょっと小さい模型を持ってきてくださいました。
はい、
今話してくださったような外観の特徴、こうやって立体的に見るとすごく分かりやすいですね。
そうですね、やはり直接見るのが一番だと思います。
うん、この馬の鞍とね表現された屋根の形、とっても特徴的、他にないデザインですよね。やはり
そうですね。
うん、長い間県民の方に親しまれてきた体育館ということが分かりました。しかも最近その建築物としての評価も高まっているんですよね。
はい、
はい、
近現代建築の歴史的文化的重要性を訴え、その記録と保存に関する活動を展開する国際的学術組織である一般社団法人ドコモモジャパンより昨年近代運動の推進に寄与した建築物が選定される日本におけるモダンムーブメントの建築に市村記念体育館が選ばれました。
おお、そうなんですね。市村記念体育館のどんなところが評価されたんでしょうか。
はい、先ほど紹介させていただきました独創的な外観や壁や床のタイル、木製の滑らかな階段手すり等の技術性が評価されました。またそれだけでなく、体育館としての使用が困難となった施設を用途を変更して保存活用することとした佐賀県の方針について、保存か解体かの岐路に立つ全国のモダニズム建築の在り方にも一石を投じるものとして、その社会的価値も高く評価していただきました。
そうですか。その作りだけでなく今後どうしていくかという流れについても評価されたんですね。
はい、その通りです。
うん、あの改修工事が始まった後はどのように生まれ変わる予定なんでしょうか。
今後改修工事を行い、次の世代を担う人材を育む文化芸術などの体験活動や創造的活動を行う文化体験創造拠点としてリニューアルする予定です。佐賀県はこの建物の歴史的文化的価値を大切にしながら、この建物を残した市村清氏の思いなどを継承し、佐賀の未来を創造する拠点となるよう事業を進めていきます。リニューアル後の姿にもご期待ください。
はい、 まあ、いろんな形で今まで県民の方に愛されてきた建物だと思うんですけど、これから未来につなげていくという意味で市村さんが描いたこうアートであったり芸術を育む場になるっていうのは楽しみですね。
はい、そのリニューアルされた後の姿にもぜひ期待していただきたいです。
はい、ではここからは一般公開についてご紹介いただけますか。
はい、ありがとう市村記念体育館最後の一般公開は週末の11月4日5日の土曜日曜、来週の11日12日の土曜日曜、および14日火曜から16日木曜までの開催です。
はい、
時間は朝9時から夕方の5時まで、入場は無料となっております。全国のモダニズム建築の作品が老朽化により解体が相次いでいる中、市村記念体育館は竣工当時とほぼ同じ形で建物が維持されています。青いタイルが張られた壁、木製の滑らかな階段手すりなど、坂倉純三氏ならではの意匠が建築から60年を経た現在でも良好な状態で残っておりますので、ぜひその目で実際にご覧になっていただきたいです。
はい、ご紹介ありがとうございます。ちなみに外観や各階の見学のポイントはありますか。
はい、見どころたくさんあるんですけれども、私からは特徴的な形をした屋根の楽しみ方について2つご紹介させていただきます。
はい、
1つ目は建物入っていただきまして2階の観客スタンドです。一般的な体育館と違い馬の鞍のような形をしておりますので、天井中央の膨らみからの曲線を間近に見ていただくことができます。
うん、
2つ目は市村記念体育館のすぐ西にあります佐賀県庁屋上の展望ホールからの景色です。
うん、
こちらから見ますと、建物全体、特に屋根の形状をきれいに捉えることができますのでおすすめです。その他にも当日会場にお越しいただいた方に分かりやすいリーフレットを用意しておりますので、たくさんの見どころをそこで紹介しております。
はい、ぜひそちらも参考にしてしっかり見学のポイントを踏まえていただきたいと思います。私はお話を聞いていて、やはりその全体像を見ることと中に入っての空間、この両方を見ることによって感じるものたくさんありそうだなと思いました。
はい、
まあ、なんといってもすごく特徴的なこう形をしているので、さっきもおっしゃったように2階スタンド席であったり、あと窓の配置などをこう見ているとなかなか見られない曲線、ね、形が、ね、
はい、
よく見れるんじゃないかなと思いましたし、ロビーであったり2階ホワイエなんかもパンフレットで紹介されているんですが、
はい、
その中に入った時とても良い状態で保存されているというのが写真を見てわかります。
ありがとうございます。
これだけ歴史がねこう詰まっていて、立っているにもかかわらずとてもこう大切に使われてきたおかげで綺麗に保存されているんだなと感じました。いやでもおっしゃった、ね、ポイント繰り返しになってしまうんですけれども、この階段の作りであったりその木製の手すりであったり、これはもう行ってみないとわからないことがたくさんありそうですね。
はい、特に質感とかですね、階段の手すり一つとっても、そこはやはり直接見ていただいて、
はい、
ちょっと手で触ってみていただいたりとかですね、そこでしか感じられないものあると思います。
はい、タイルの美しさとかねぜひ、はい、近くで見ていただきたいなと思いました。さあ、ありがとう市村記念体育館最後の一般公開は週末の11月4日5日の土日、来週の11日12日の土日、および11月14日火曜日から16日木曜日までの開催です。時間は朝9時から夕方5時まで、入場は無料です。アクセス方法をご紹介しましょう。 JR 佐賀駅からは佐賀市営バスに乗っておよそ10分、バス停佐賀神社前もしくは県庁前で降りて徒歩でアクセスいただけます。すぐそばに佐賀県立図書館があります。福岡市内からですと車でおよそ75分、九州自動車道佐賀大和インターチェンジを経由するか、中川市方面へ抜けて東瀬振トンネルを経由、または三瀬トンネル道路を経由してアクセスいただけます。詳しくは市村記念体育館で検索してください。さあ、佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、こちらからもぜひチェックしてください。 では最後に水田さんから一言リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今回の一般公開では建築に関心がある方にはもちろん、このような分野にあまり興味がない方にとっても、普段見慣れている建物の見方が変わるような体験になると思います。非常に貴重な機会ですので、ぜひお越しください。
はい、水田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。